万葉集初めての短歌の作り方9番外編区切れ。学校の授業では寝まくっていた私にしても、植え付けられた教育による洗脳は圧倒的で、短歌には句点も読点も存在しなければ、仮にそれを設けるとしても、誰もが同じ言語感覚で同じところに句点や読点を置くわけもなく、またそのように区切らないことが読み手の意図だったのかもしれないという極めて当たり前のこと、それから短歌は句ごとの切れが存在していて、なおかつ字数が定められていることを利用すれば、句点でないところに最大の切れを設けることは散文よりも容易であるという、これもまた極めて当たり前のこと、それをどうしても悟りきることができませんでした。一度当たり前だと思ってしまったことを改めることが、規定値が粘着物のようにこびりつく、大人になるほどに、壮年になるほどに、老年になるほどに、難しくなることの悲しみと、貴重な時間を費やしたバカバカしさに、万葉集、あるいは短歌の作り方の成立過程をちょっと絡めて、区切れについて、一品増やしてみるのも悪くありません。どうか皆様も教科書にさえ金銭贈与が行われるような、あなたの成長を心配するよりもはるかにビジネスが大切であるような、さすがは自称経済大国、それも過去の話か、浅はかな教育などを信用なさらず、疑問に思ったことは自分の頭で考え抜くしかないのだということを心に留めてくださったらと思います。もしあなたがすぐまた誰かに尋ねたとしても、帰ってくるのは既存の価値を自らの考えと思い込んだステレオタイプの意見ばかりかもしれませんから、そうして精一杯考える代わりに、すぐまた誰かに尋ねる精神そのものが、既存の価値を自らの考えと思い込んだステレオタイプの人間を作るための最も簡単な方法であることを覚えていてくださったらと思います。そして区切れに関しては、例えば句点、丸があるからそこで切れるというのは、クイズやトンチのような遊戯でしかなく、詩の構造にとっての最も大きな分割点とは、重なる場合もあるが、重ならない場合もあるということ。句点はどこに打てますか、というならまだしも、区切れはどこにありますか、という質問で、句点を発見させる作業は、詩の読解にとって、プラスにはならず、実際の詩の構造を解き明かせなくする弊害しかないということを、ここに残しおこうかと思います。ただそれだけの番外編です。区切れとは、切れの本質。切れとは、文章の切れ目のことです。切れ目とは、一つの意味のまとまりと別の一つの意味のまとまりとの境界線のことで、文章が長くなれば自然と発生せざるを得ません。現に今記した説明文からして、句読点、句点は丸、 当店は点がたくさん使用されていたでしょう。これがすべて文章の切れ目に相当します。この説明文の冒頭を見てください。はじめの切れはという表現は、切れを定義しますという一つの意味のまとまりです。次の文章の切れ目のことですは、先ほどの意味のまとまりを受けて定義された内容を示す別の一つのまとまりです。それぞれの中心となる意義が異なるものですから、そこに切れ目が生じるのは、私たちが言葉をある程度ブロックごとにまとまった意味として捉えているからにすぎません。ですから、
桜の花は咲きましたが寒い日が続きます。
と語られると、前半の桜の花について語った部分と後半の寒い日について語った部分にどうしても勝手に切れ目が生じてしまう。切れの根本的な意味は、意識して文脈を分かつことにあるのではなく、ある程度長い文脈を語ると、意味のブロックごとの把握から自然に切れ目が生じてしまうという、ただそれだけのことなのです。しかも、程度の問題に過ぎませんから、先ほどの文章も大きくは2つに切れますが、同時に、桜の花は、点、咲きましたが、寒い日が、点、続きます。それぞれのブロックが、主語と述語に意味を分かちますから、自然と弱い切れが生じてしまう。これは嫌でも生じてしまうのです。ただ、桜の花、寒い日の文脈を分かつほど強いものではないために、今のように、あえて読点を加えなくても不自然ではありません。それに対して、
桜の花は咲きましたが寒い日が続きます。
については、ある程度の切れが生じている箇所と文章の終わりには、句読点をつけるのが、私たちの文章生活にルールというよりは、マナーとして存在しているものですから。
桜の花は咲きましたが、点、寒い日が続きます、丸。
と表現された方が自然に感じる。ただそれだけのことなのです。区切れの定義。文章でも会話でも意味上の区切りから句読点や息継ぎが発生します。それをここでは切れと呼ぶことにします。
そう思って、点、帰ってきました。
のようにちょっとした文脈の分け目に過ぎないものから何々しました。丸、それから何々丸のように2つの文に分かれているものまで切れの程度は様々です。また短歌の特性上、五七五七七のそれぞれの句の境目にも切れが生じます。私たちは通常形式上の切れに文章の切れを合わせて様式的な短歌にしていますが、わざと文章の切れをずらして、形式から逸れたような印象を持たせることもしばしば行われます。
また雨が降る古傷は重痕の。
の上の句の雨が降るのような効果です。これは、熊たがりと呼ばれるものです。 また肉は、古、丸、古傷は、と句の途中で文が終始していますが、このことを食われと表現します。しかし、句またがりであっても、句ごとの切れは保たれるのが普通で、様式のもたらす、定められた拍の刻みと、言葉の拍の刻みのブレによって、独特の効果をもたらすのが狙いです。ですから、そのような効果もなく、ただ、これがあの、他の遅れた奥、利物です。とやっても、聞き手には、これが、点、あなたの遅れた、点、贈り物です。と、切れるとしか感じられませんから、句またがりにはなりません。様式から外れて、短歌でなくなったというだけの話です。このことを理解していないと、独りよがりの、ただの散文をひけらかして、短歌であるように、吹聴することにもなりかねませんから、覚えておくと良いでしょう。つまり短歌は、常に定められた弱い5つの切れを、表紙の代わりに刻んでいて、その表紙に合わせて、言葉の切れ目を噛み合わせて、あるいは時にはぐらかせて、読まれていると見ることが可能です。これを応用すると、句またがり、食われ、字余り、字足らずを利用して、様式が崩れそうな、かろうじて持ちこたえられそうなところを、ギリギリ短歌にとどまるような、ユニークな作品も生み出せますが、今は皆様は、そのようなものを目指さずに、様式のうちに短歌を完成させることを目指すと良いと思います。かえしてその手の作品は、本人ばかりはご満悦ですが、客観的に判断すると、短歌になっていないだけのものが多いです。つまり、ただの単詞に過ぎないものです。この文章と短歌の切れのうち、特に強いものを、短歌の区切れと呼びます。初心者向けには、句点、すなわち丸がつけられるところを、区切れと紹介することもあります。それは、文章が2つに分かれている場合、間違いなく切れを感じるからにすぎません。表現、括弧言葉による区切れ。例えば、青空に鳥は飛び立ち、雲に入り、鳴き声だけが響き渡るよう。青空に鳥は飛び立ち、雲に入り、鳴き声だけが響き渡るよう。という短歌は、最後にしか句点、すなわち丸はつきませんが、青空に鳥は飛び立つ、雲に入り、鳴き声だけが響き渡るよう。青空に鳥は飛び立つ、雲に入り、鳴き声だけが響き渡るよう。なら一文字違うだけですが、二句目の後ろにも句点丸が入りますから、二句で切れるということになります。それならなぜ 一文字違うだけで内容もほとんど変わらないのに急に区切れが発生するのかというと、それは私たちが文章の途切れを話の区切りとして認識してしまうからにすぎません。この種の区切れで短歌に特徴的なのは、文脈を統治したときに生まれてくる区切れです。例えば、先ほどの短歌を入れ替えて、鳴き声だけ響き渡るよ、青空に鳥は飛び立ち、雲に入って、鳴き声だけ響き渡るよ、青空に鳥は飛び立ち、雲に入って、もともと響き渡るようで文章が終わりますから、その後には切れが生じます。それで肉で切れる、すなわち肉切れと言います。一方で最後の雲に入ってというのは、通常なら文章を終わらせるものではありませんが、試験が終了してしまいましたから、断絶して途切れます。すると、私たちの文脈を把握する際の傾向から、雲に入ってが冒頭に回帰するようには感じられず、むしろ別のことを続けようとしたのに、断絶してしまった印象となって残る。すると、何を伝えようとしたのか、押し明かるような余韻が残され、それが市場に大きく作用するために、このような統治法はしばしば利用され、定番の習字法になっています。この結句に見られたように、定型詞がそれ自身を閉ざす切れは絶対的なものです。たとえどんな表現の半ばでも、そこで短歌は終了します。ただそれが文の途中で閉ざされているような場合、うまく仕込めば先ほどのように余韻を生むような効果を得ることもできますし、失敗すればよほど下手な歌に思われることにもなります。この死刑自体の切れは当然のことなので、あえて結句切れなどと呼んだりはしません。それで、句点が最後にしかつかないような表現は、区切れなし。逆に、食の後に途切れれば、食切れ、肉の後に途切れれば、肉切れ、のように表現します。ところが、句ごとの弱い切れと、特に切れている印象のある強い区切れは、強弱の2種類あるのではなく、段階的な切れの強度の特に高いものを区切れと呼んでいるにすぎません。2つの文章になるものは、その最も明確なもので、例えば、山が眠っていた、丸、山が眠っていたよ、丸、と同じ内容を繰り返しただけでも、明確に二つに分かつくらいの強制力がありますが、それより弱い状態でも、前後の強く切れているような感覚、すなわち区切れは起こります。内容による区切れ。例えば文章が連続的でも、昨日の夢の話から、今の心境、あるいは状況描写から心理描写など前後の内容が大きく異なる場合には強めの区切れが生じる可能性は高くなります。あるいは A は B であり C は D であったのように2つの類似の文脈を対置する場合にもその前後に強めの区切れが生じる可能性は高くなります。けれどもこの内容のブロックというのは 表現方法によっていくらでも区切れを操ることが可能で、例えば、青空は雲を浮かべる、海原に船はたゆたう、浜の眺めよう。青空は雲を浮かべる、海原に船はたゆたう、浜の眺めよう。とすれば、2句と4句で区切れが発生して、短歌は3つのブロックに分かれますが、もしこれを、青空は雲を浮かべて、海原にたゆたう船を眺める浜辺。青空は雲を浮かべて、海原にたゆたう船を眺める浜辺。とすると、先ほどの区切れよりは、はるかに一つの文章の印象が勝ってくる。句点で区切るのではなく、読点で区切るくらいの印象です。ただ内容として、空のことから海のこと、海のことから自らのこと、という変遷があるため、先ほどの区切れはぼやかされてはいるけれど、存在はしていますが、特に四句目などは、四区切れとは呼べないくらい、結句と文脈を共にしてしまっています。あるいはまた、先に紹介しました。
桜の花は咲きましたが、寒い日が続きます。
という文脈ですが、なるほど。
桜の花は咲きました。寒い日が続きます。
とあれば、桜の花は咲きましたで、文が閉ざされたことが明白ですから、したがって、そこで区切れが発生することがわかります。しかし、元の文章、
桜の花は咲きましたが、寒い日が続きます。
ですと、文自体は連続的で、区切れがあるように思われません。しかし、文脈がある程度の長さになると、私たちは本質的に、文を内容ごとのブロックで分かつ傾向にあります。したがって、この場合もやはり、桜の花は咲きましたが、のところで、かなり強い区切れが発生します。では次の場合はどうでしょうか。
桜の花は咲きましたが、点、続きます。丸、寒い日が、点点点点。
後半の文脈が統治され、句読点ということでしたら、明白に、続きますで切れます。ですから、この文の一番切れの強いところ、つまり区切れは、続きますの後ろにある、というのが、学校教育で無理強いされるところの、いわゆる区切れの定義には他なりません。しかしあなた方は、本当にそのように感じるでしょうか。普通の言語感覚であったら、むしろ、続きます。寒い日が。という言葉の入れ替えは、一つの内容の局所的な入れ替えに過ぎなくて、文脈としては、句点があろうとなかろうと連続した一つの部分のようには聞こえないでしょうか。つまりこの文章は、
桜の花は咲きましたが続きます。
プラス、寒い日が、とは捉えられません。局所的な表現による文の切れよりも、はるかに大きな枠として、
桜の花は咲きましたが、プラス、続きます、寒い日が、
のように頭の中で 内容同士の文脈として把握されますから、最も大きな断層は、続きます、丸、と句点を打たれたところには存在せず、咲きましたが、の後ろに存在しているのです。つまり自然に読んでいるとむしろ、
桜の花は咲きましたが、点点点点、
と一旦途切れて、
続きます、丸、
寒い日が、丸、と語り直されたように感じるのではないでしょうか。さらに先ほどは、便宜上、句読点をつけるように説明しましたが、実際の短歌には、句読点は存在しませんから、したがって、句読点のもたらす文の切れは存在しません。存在しないということは、人によって句読点を打つところに解釈の幅が出るのは当然です。なおさら生徒たちは、自らの言語感覚と自分で考える代わりに教科書の教えをモットーとするような偽りの教師どもの言葉に挟まれて、心の底から勉強というものが嫌になるか、あるいはテントリムシの愉快さでハウス栽培のトマトに成長するか、どちらかにならなければ生きていかれなくなってしまいます。そもそも短歌というものは、俳句のように強い区切れを求めるのとは反対に、なだらかな調子を求める傾向に勝ります。さらには、言葉をうまく利用して、内容の切れと言葉の切れをはぐらかしたり、分かれそうで分かれない表現を目指したり、つまりは、教科書通りの切れている漢字を利用して、そこが最大の切れ目ではないような効果を目指したりするものです。つまりは短歌の初心者に区切れを探させるようなことは全く無意味なばかりか、短歌をつまらないものに貶め、ただ興味をなくさせるための最終兵器で攻撃を仕掛けるようなもので、後に残された不毛砂漠には二度と短歌への好奇心は宿らないものと確信します。一体何のために短歌を嫌いにさせるような教育を丁寧に施さなければならないのでしょうか。あるいは伝統的文芸などというものは趣味的な人間を生んでしまうものですから、経済に差し障りがあるので、なるべく早くステレオタイプのサラリーマンを養成するためでしょうか。教えるのであれば、詩の構造のすべてを紹介して、その中に区切れを持ち込まなければ、そもそも教育にすらなっていないのですけれども。まとめ。結論をまとめます。短歌にはそもそも、句読点など存在しません。その代わり区切れには、表現から来る区切れと、内容から来る区切れが存在します。それらは読み手の意図によって、複雑に絡み合い、最も明白なものは、句点をつけて判断すれば、短歌の最も大きな切れ目、すなわち区切れとして、提示できますが、そのように簡単に定義できないものも多く、句読点をつけて区切れを判断するのは初歩的な参考にはなりますが、最終的には個々の短歌の全体構造を明らかにして、その中から見つけ出すしか道はないということになります。またそのような構造を明らかにするためでなければ、そもそも区切れを見つけ出す意味そのものが存在しません。あることを明らかにするための足がかりに過ぎないことを目的と差し違えるもの、すなわちこれが誤った教育です。次の章では 実際の短歌を眺めながら、それを解き明かしていきたいと思います。つかの間コラム、万葉集の区切りへ。特に万葉集の場合は、一説には片言問答や瀬戸岡から由来するのではという意見もありますが、いずれにせよ二句目か三句目で切れを生じるのが普通です。ただ学校などで万葉集では二句切れが優位で、次第に古今和歌集の三句切れに移っていったなどと教えるのはやめてほしいと思います。これだと何も知らない相手に、万葉集時代の作詞は二句切れを意識して行っていたような印象しか抱かせません。実際に万葉集を眺めればわかると思いますが、最初期から二句切れと三句切れの両方に価値を認めて、状況に応じて読み分けているのがわかると思います。共に表現方法として認められていたものが、後のように一方に傾いたのであって、二句切れという価値観が三句切れという価値観に移り変わったものでは全くありません。以上、最短のコラムでした。Thank you.